レッドウェル
レッドウェル
みなさまこんばんは。4月23日水曜日24時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりましたよ。ねえねえねえ、桜もうね、私のいる場所ではめっきり葉桜散ってしまいましたが、寂しい。皆さんね、スプリングを思いっきりね楽しめましたか？私はね、人生初の雷と雨と桜を同時に体験でき、非常に貴重な2014年の桜体験となりました。ね、雨でもね、雷でもね、お花見に行くとまだまだ花より団子の白雪です。この番組は毎週水曜日のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく様々な情報でラジオの前の皆さんとつながっていく総合情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいね。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当させていただいています、白雪です。白い雪と漢字で書いて、スノーホワイトと英語でね表記して完成します。今日ね、初めてね出会ったそこのね聞いてくれてる皆さん、ありがとう。私が、白雪です。どうぞねよろしくお願いします。自己紹介としまして、私はね作詞作曲編曲全部自分で、作っています。例えばね CD のね音源とかもあるじゃないですか。あれもね自分で音楽ソフトでね作ったりしてるのでね、ぜひねそこら辺もチェックしてもらいたいです。私はね白いふわふわな羽のように、みんなのここも心もねふわふわ真っ白になって、そのふわふわが一人一人の優しさだったり、感謝だったりして、そんなねみんなの思いが街中に溢れていたら、今すぐにでも世界中が平和になるんじゃないかなって思いを込めて本当に最近歌ってるんだよ。それでは今日はね、本日のねメニューっていうのがあります。今週のスポットライトのコーナーはなんと、来たー、ちょっと知的にドッペルゲンガーをテーマにしてみますよ。ドキドキ。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは思わず泣いてしまうこと。今週の皆さんのあんなことやこんなことは時間の許す限りご紹介しちゃいます。それでは今週も弾けていっちゃいます。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、今週のスポットライトはドッペルゲンガーです。皆さん、ドッペルゲンガーって聞いたことなんかありますよね。ね、私は文学のドフトエフスキーの作品のね、分身っていうね、のくらいしかね、知りませんでしたが、また、いつものごとくピンとしてきてしまったんで、これをテーマにね、今日してみたんですが、なんだかこれは奥が深そう、闇が深そう、もしかしてオカルトなどなど、私もね調べていてドキドキしちゃったんですけど、まずはドッペルゲンガーは、二重の歩くものと訳すそうで、もともとはドイツの伝承で、ドイツ語のねドッペルっていうのは写しとかコピーっていう意味なんだって。でね、興味深いのが、世界中でこのようなね、似たような、現象がね、目撃とかね、報告されていて、日本でも、影のね、病とかね、中国でも、離婚病、離れる魂の病って書いてね、離婚病。で、スコットランドでも、レイスなどとして、それぞれ語り継がれているらしく、ね。で、もっともね、現在も解明されていない 未確認現象とかね、オカルトや都市伝説の類に入るっていうこともね、あるそうで、ドッペルゲンガーとね、思わしき症状を訴える患者がね、存在することから、精神医学の分野でも昔から数多くのね、論文が書かれているんだって。いや、そこまでね、すごいとは思ってなかったんですけど、ドッペルゲンガーは自分とそっくりの姿をした分身。そして同じ人物が同時に複数の場所に姿を現す現象、そして自分がもう一人の自分を見る現象なんだって。で、生きている人間の霊的な生き写しなどとね、示すためにね、用いられているらしいんだよね。なんか不思議だよね。そしてで、ドッペルゲンガーの特徴っていうのがあって、その特徴っていうのは、ドッペルゲンガーの人物は周囲の人間とは会話をしない。で、本人に関係のある場所に出現するらしい。しかも、女性よりも男性に多いらしいんです。男性諸君そこの大丈夫でしょうか。そしてね、様々な仮説があって、ドッペルゲンガーに会った場合は3日後に亡くなってしまうとか、そして、もう一つ、ドッペルゲンガーは、魂の分離から現れるもう一人の自分のために、3日以内に見つけ出し、同化しないと亡くなっちゃう。そして、もう一つ、ドッペルゲンガーを見た場合、ドッペルゲンガーが、まあ自分自身だとすると、その自分自身を殺すか、その自分自身がドッペルゲンガーを殺す、闇のゲームが始まるとか、なんかこれめっちゃもう、なんか映画とかそういう世界ですよね。で、もう一つあって、ドッペルゲンガーは、魂の分離体のために見た人間の生命エネルギーが弱まることを表して、病気や事故などの死が近づいているなどのね、他にもね、いろいろあるらしいんだけども、病院でね、例えば、床に伏せていたのにね、亡くなる前とか後とかにね、自分の、家のね、付近とか、その方を見かけて、後から亡くなったよなんて聞いて、私ちゃんと見たんだけど、鳥肌が立っちゃうみたいなね、そんな話って、ね、よく聞きますよね。で、私としてはね、幽体、ね、離脱みたいなね、だなって思ったり、あと、これはね、もう本当に、二重人格ってとこですけど、ジキルとハイドみたいなね、ものもちょっとね、連想しちゃいました。さあ、まだまだ続きますが、ちょっと、その前にこちら聞いてください。サカナクションでミュージック。
バーガンディープロモーション。
聞いていただきましたのはサカナクションでミュージックでした。さあ、今週のね、スポットライトはドキドキドッペルゲンガーでお送りしています。いや、私はね、自分にはまだね、会えてないけれども、友達にね、超似てるとか何度も言われていることがあるんですけどね、私に似た人はこの世にたくさんいるっぽいですよ。皆さん、ドッペルゲンガーとは、自分自身にばったりね、出会ってしまう不思議な現象なんですが、これはね、ドッペルゲンガーだけではなくて、離婚の方だと思ってね、離れる魂の方ね、だと思うんですけど、驚いたことに、キンキキッズの堂本、孝一さん？剛さん？剛さんかな？ごめんなさい、ちょっとわかんないね。どちらかがね、まさにね、魂が抜けて、いろんなところに行っちゃう方みたいで、で、行ってないのに、昨日ね、どこどこにいたでしょみたいな。でも本人はその場所には本当にいなくて、でも話しかけても話さないんだって。あとね、タレントの吉岡美穂さん、この方ももうしょっちゅうそういう感じになるみたいで、友達にね、昨日どこどこのコンビニにいたでしょってね、何回も言われたことがあったみたいで、でも本人はね、全然全くいたこと言ってなくてね、もうこれもね、本当に不思議なんですよね。でね、まあ本題のね、ドッペルゲンガーは、あの有名な大統領リンカーンさん、そしてゲーテ、そしてモーパッサン、そして、 あの日本でかの有名な小説家芥川龍之介さんも見たとされているそうです。そしてね、その芥川龍之介さんは、あの短編で二つの手紙というね、作品で、そのドッペルゲンガーに触れているそうなんですが、ちょっと私もね、これをきっかけにね、ちょっと読んでみたいななんて思っているんですけど、まあ、見たとね、まあ言われる方はさっきも言いましたが、亡くなるっていうのがね、言われているんですけど、まあ例外もあって、21歳の時にドッペルゲンガーを見たゲーテは、83歳まで長生きしたみたいなんです。で、もし見ちゃったね、方もいると思うので、ね、長生きする方もいるのでね、どうぞね、あんまり心配しないように。そして、ドッペルゲンガーに出会った人々は、それぞれみんな驚愕し、恐怖を感じるらしいんです。でもね、私なんで、自分自身を見てしまうことがね、そんなに怖いのかなーなんて思ったんだけども、まあ、最もね、よく知ってる人間だからこそ、自分の知らない自分がね、いることに、そこに恐怖する。で、自分なのに自分でないというね、矛盾にもう頭が混乱しちゃって、心の底の本当のね、自分が、具現化してしまうことを無意識的に恐れているかもしれないなーっていうことなんですよね。まあこれはね、本当に闇がちょっと深そうなんですけど、でもね、意外とね、これは私たちにも通じるものがね、あるんじゃないかなって思ったんですよ。で、確かにね、嫌な自分を見るのはもしかしたら多分誰でもね、怖いんじゃないでしょうかね。ね、やっぱりね、自分はね、よく良いんだって思いたいし、よく見せたいっていうところも、まあ多かれ少なかれ、きっとね、私たちはそう思ってるかもしれない。ね、私だってそうだし。でもね、最近は、私はね、少しずつなんだけど、なんかね、魂のね、解放って言うとちょっとね、なんだと思うんだけど、それを目指して今いるんですよ。で、嫌な自分とか、例えば弱い自分も全部受け止めて、それも愛して、もっともっとね、自分が光に、自分が向かっていこうっていうね、そういうために、ここを変えたらもっといいんじゃないかなって思うとこは、とってもね、素直に積極的にね、行動するようになっている気がします。気がします。きっとね、みんなね、小さくても大きくても、心にね、闇があったりね、傷があったりね、するもんだと思うんですよ。苦手なね、ことだってあるしね。普段はね、見せなかったり、自分はね、全然気がついていなかったとしても、でもね、嫌なことも、悲しいこともね、すべてはもう過去のことなんだもの。ね、過去は手放して、輝く今を精一杯生きていれば、この今こそ輝くね、素敵な未来につながるんじゃないかなと思った4月なのでした。ということで、なんだかとっても神秘的な気持ちになっちゃった。以上、今週のスポットライトは、ドッペルゲンガーでした。つながるお便り。つながるお便り。今月のテーマは、思わず泣いてしまうことです。さあ、それでは皆さんからいただいたお便り、早速読んでいきましょう。まず1つ目、ゆきちゃん、いつも楽しみに聞いています。ありがとう。お便りずっとしたかったけど、ようやくです。思わず泣いてしまうこと。北の国からの主題歌だったさだまさしさんの、あという歌声を聞くだけで、なぜか涙が出てきます。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、ね、ここには本当はね、ルルルルルって書いてあるんですけど、ね、さっき言ったらちょっとディレクターさんがね、これはルルルだったら狐の呼びルルルルルルって呼ぶ方なんじゃないかって言われて、このね、その音楽が流れた 時に狐のねシーンが出て涙が出るのか、主題歌で涙が出るのか、はっきりしろってね、あのディレクターさんかですよ、あくまでも言ってました。さあね、そして、アニメね、フランダースの犬、名シーンを何度見ても涙が出てしまいます。あ、これはなんかテレビでね、再放送っていうか、あ、再放送じゃない、なんかアニメの感動シーンみたいなのたまにやってますよね。やっぱりね、いいものはいいということでしょうか。年代バレちゃうかな。ゆきちゃんは何か思わず泣いてしまうことってありますか、というお便りいただいたのは、東京都お住まいの金の泉さん、会社員男性の方からいただきました。いや、ありがとうございます。いやね、本当にね、自分の思い出がねあるものってやっぱりね、泣いちゃう、もう泣いちゃうよ、やっぱり泣いちゃいます。なんだかね、そういうものがあるってね、ほんと素敵ですよね。あのね、私がね思わず泣いちゃうっていうのは、最近ね、いいこととかが別にあるわけじゃなくて、これ本当のことなんですけど、今ね、こう生かされているってこととか、どんなことにもね、こう学びをね、はあ、本当にもらっているんだなってね、もう思うだけで、もう何をしててもね、感謝でいっぱいでね、涙がなぜか出ちゃうんですよ。本当にでもね、すごいなんかそれがね、幸せな感じでね、すごい嬉しいです。さあ、そして、もう一つお便り紹介します。お便りついに出しますよ。この方もありがとうございます。それはもちろん白雪さんに出会えたこと、嬉しいよ。白雪さんの聞くと泣ける、みんなが知ってる中ではエヴァ聞くと本当になぜだか涙が出る、不思議だというね、嬉しいお便りをいただいてしまったのは、神奈川県在住の星野光さん。いや、これはね、私の、曲の名前ですよ、多分ね。ありがとう。31歳、素敵なお仕事、男性の方からいただいちゃいました。やったー。なんとね、まさか私の音楽のことで言ってくれるとは思わなかった。こんなね、嬉しいことはないですね。私もね、もっともっと心に届けられるように頑張るね。以上、お便りのコーナーでした。さあ、後半はね、最後にね、お便りのコーナー、ご応募先などお知らせしちゃいますね。待っててね。そしてリクエストいただきました。星野光さん、ありがとう。白雪でエヴァ聞いてください。
バーガンディープロモーション、
そろそろ番組も終わりの時間に近づいてまいりました。番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をお知らせいたします。応募方法は番組メールアドレス radio 数字の8 radico@gmail.com、こちらに毎月のテーマに沿ってご応募ください。お便りのコーナー、4月のテーマは思わず泣いてしまうことです。どしどしお便りお待ちしています。詳しくはケロログ番組公式サイトをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。さてさて、ここで私白雪よりお知らせがあります。オフィシャルサイト、こちらでね、情報見れます。白雪スノーホワイトまで入れて検索してね。次回、ライブね、重大告知白雪、6月21日土曜日、22日から、21日土曜日に変更になりました。ベイサイド横浜でスペシャルイベントがあります。楽しみにしててください。5月もね、2本ライブもあります。チケット予約なども、ホームページまたツイッターからぜひくださいね。知らせになるライブ、お楽しみに。さあ、それではお待たせいたしました。 ユッキーのプチ音楽占い。今日流した曲の中で1曲目か2曲目好きな方を選んでください。ユッキーがあなたの4月後半運勢を占っちゃいます。1曲目を選んだあなたは少し集中力が欠けるとき、疲れたときこそ自分を癒してあげましょう。ラッキーアイテムはアロマ。2曲目を選んだあなた、この春がチャンス、いろいろなことに挑戦するのにとってもいい時期、楽しくチャレンジしてね。以上ユッキーのプチ音楽占いでした。いやーね、今月も皆さん週替わりの MC も楽しんでいただけましたでしょうか。さあ皆様覚えていらっしゃいますか。なんと幻の第5週目が、またついにやってきます。なんとね、5週目、のね、その MC の方は、次週で2回目、そしてラジオとラジコの重大発表でーす。いやー、これはね、ほんと皆様、私にもね関係ある大切なことなので、ぜひぜひ必ずチェキラッチョ。皆さん、ラジオとラジコは毎週水曜の深夜24時からレギュラー放送ですので、どうぞよろしくお願いします。次回の放送は4月30日の水曜日、シンガー木島康明さんの担当でお送りいたします。それではね、今夜のお相手は私、白雪、第4週目の担当でお送りしちゃいました。皆さん、今夜もお楽しみいただけましたでしょうか。みんな、ふわふわにおやすみなさーい。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。